映画の楽しみ方は自由だ。
音楽、映画、舞台、建築、あらゆる芸術が合わさってできている映画は、その複雑さゆえ目の付けどころは人によって様々との考えのもと、毎回テーマを変えながらシネマクティフメンバーが様々な角度から映画の魅力を語ります。お便りも随時募集していますので、私たちだけでなくリスナーの皆様のご意見もバンバンご紹介できればと思っています。
はい、始まりました、シネマクティフのお便りのコーナーでございます。
はい、
今回のテーマは、映画をあまり見ない人に1本目何をお勧めするかというテーマでした。
はい、
ちょっと難しかったみたいですね。
まあ、
自分で考えてても結構難しかったんですけど、
まあやっぱりね、人に紹介するっていうことは、紹介するだけじゃなくて、リアクションをやっぱ考えるじゃないですか。
そうですね。
だからそうなるとなかなか難しいっていうのがね、あるんですよね。で、その人がどれぐらい映画好きかとかっていうようなことにも関わってくるし、非常に相手に合わせた答えが必要になってくるんじゃないかと、映画が好きな側から言うと思ってしまう題材なんで、まあ、その辺がちょっと難しかったのかなっていう気がしますけどね。
けど結構その映画を好きやって言ってると、こんなおすすめの映画何とか
絶対聞かれるよ ね。
よく聞かれるじゃないですか。
まああるあるですよね。
これは避けて通れないテーマっていうか、やったんですけど、
そんな、はい、
こちらに4通お便りいただいてますので、1つずつ紹介していきます。
はい、
はい、ではまずてるてるさんという方からいただきました。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ご紹介します。頑張る主婦たちへ、マダム・イン・ニューヨーク。大学生たちへ、きっとうまくいく。
おお、
狙ったわけじゃないけど、どちらもインド映画、インドってパワーあるのかな、元気をもらえる映画だと思います、ということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
かなり確かにっていう感じですね。
おっしゃるとですよ、
素晴らしいチョイス。
いいですね。
特にね、主婦の方にマダム・イン・ニューヨークっていうのはかなりいいんじゃないですかね。
ピンポイントですよね。まあ、マダム・イン・ニューヨーク誰にでもおすすめできますけど、
そうですね、僕が見てもグッときましたよ。
あときっとうまくいくね、
もうね、
もう面白いですもんね。長い映画やったけど、
そうですね、まあ、唯一ネックとしたら、まあ尺が長いっていうとこぐらいかなっていうとこですけど、
そこだけぐらい、
そこだけですよね、
感じですよね。
ちょうど昨日かな、京都の南会館さんでオールナイトの、
あ、そう、ちょうどね、やってましたね。
明け方に見たらめっちゃテンション上がりそうですよね。
睡魔に勝ててたらっていう感じですけどね。
けどでも睡魔をね、吹き飛ばしてくれるぐらい、
まあ、それぐらいパワーのある映画であるのは間違いないですね。
いいと思います。
あ、確かにそうやな、この2本いいな。
いや、もうターゲットも的確やし、まあ、完璧なチョイスと言っていいんじゃないですか。
あ、さすがです。
てるてるさん、ありがとうございます。
ありがとうございました。続いて牛田智之さんからいただいております。
ありがとうございます。
2年ほど前の話です。お仕事のお付き合いで綺麗なお姉様たちとお酒が飲めるお店に行くことがありました。会話の途中、牛田さんは映画のブログを書くくらい映画に詳しいんだよと取引先の人が言い、じゃあ牛田さんのおすすめの映画を教えてくださいよという展開になりました。僕は即答で広角機動隊について語りたいところをぐっとこらえて、夜のお姉さんでもタイトルくらいは聞いたことがあるようなメジャーでキャッチーでちょっとセンスがある作品を必死で脳内検索しました。その結果、2014年タマフル映画ランキングでも1位となったド定番の作品、ガーディアンズオブギャラクシーを推薦しました。夜のお姉さんたちは満場一致で、知らないという評価でした。僕の撃沈を待っていたかのように、映画の話題を振った取引先のおじさんが、ショーシャンクの空にのタイトルを口にした時、夜のお姉さんたちは満場一致で、あー知ってる知ってる、超泣けるやつ、私あの映画大好き、〇〇さん映画のセンスいいよねと絶賛でした。
あららら、
あの夜の敗北感と空虚感を僕は一生忘れることはないでしょう。それから僕はもし夜のお姉さんたちからおすすめの映画を聞かれたら、心温まるミュージカル作品としてダンサーインザダークを推薦することに決めたのでした。
素晴らしいオチまで、
はい、牛田さんありがとうございます。
ありがとうございます。
牛田さんはですね、
はい、
無人島キネマというサイトと、あとポッドキャストもやられてまして、この度もう12回
を、うん、あ早いですね、
はい、うちらと一緒じゃないですか更新され
て、はい、一応なんか12回で一つの区切りにしてはるみたいで、
あそうなんです、
ね、第1ターン終了ということで、次からは第2ターンということで、あの感想なんかも募集されてるみたいなんで、聞かれた方はぜひですね、
はい、
内田さん宛に感想を送っていただけたら、
うんうん、
多分喜ばれると思いますんで、うんうん、はい、しかしこの悪意のある最後の作品選び、よほどこの時の傷が癒えていないと見えるという感じですけども、
心は温まらないですね
全く温まらないですね、うん、
まあ、こういうことなんですよね結局ね、うん、おすすめして自分が好きでおすすめしても、
うん、
知らんって言われるっていうことがね、
うん、
でかいじゃないですか、
うん、
知らんって言われたらじゃあどう二の子を継げばよいのかっていうことなんですよね、うん、
だから何個か用意してますよ私いつも。
あ、そうですか。
する映画ってだいたいその人にもよるじゃないですか。
もちろんね、
うんうん、相手の人がどんな人かにもよるし、
うん、
どのぐらい映画が好きなのかとかどういう性格なのかとかその情報を出してくれないと進めようがないですよね、
うん、
と
思ってるんですけど ね、まあ、ね、まあね、
そんな映画なんて無限にありますから。
まあそうですね、う
ん、ちょっとあの牛田さんのこの文章で思い当たるところがあったんですけど、うん、
はい、
このちょっとセンスがある作品を必死にっていうこれでも分からんでもないですよね、
は
い、作品聞かれた時にちょっと自分のセンスを測られてるんかなっていう意識もあって、
うんうん
まあ、完全に自意識過剰です
よねなんですけど
聞いてる人は多分そこまでは求めてないんですよ。でも言う側からしたらそう気になってしまうっていうのは分かります。
映画好きな人とかに映画おすすめ聞かれたらめっちゃ構えてしまいますよね。
うん、
うん、わかりますよ。
だからちょっとその、うん、僕らしさって言ったら変なんですけど、うん、俺が思うみたいなねところも出しちゃうのがまた、うん、あのダメというか。
でもそれがいいんじゃないですかねおすすめの映画を言うときってその人からが出るというか。
まあねそれがね、うん、その人に聞く意味になってくると思うんで、うんうんうん、それはいいんですけど、
ね、聞いてる人はそこまでおもんばかって聞いてるわけじゃないっていうところはあるんですよ
適当に好きな食べ物聞くぐらいのノリで聞いてます、
うん、そういうこと
なんですよ、うん、
だから熱量が違う、ね、そもそも、はい、会話の流れの中で明日雨らしいねぐらいのノリで
あ
おすすめの映画何って聞かれる
そこまで軽かったんか
ってなると、うん内田さんのようにですねこう撃沈するっていうようなことがあるんですよね、うん、ガーディアンズオブギャラクシーですら撃沈するわけですから、まあ、特にお姉さん方知らないタイトルやと思いますけどね、
うん、
まあ、これはあの内田さんのチョイスに問題があったと言わざるを得ないところではあると思うんですが
、うん、
まあねショーシャンクって言っときゃそりゃね、うん、無難は無難ですけどねっていう話なんですよね、うん、
ショーシャンクいいですけどね、
うんうん、まあ、ショーシャンク問題っていうのはねいろいろあの映画好きの中ではある、はい、
あるんです
か問題ではありますが、
はい
はい、まあ、それはとりあえず置いといて、はい、牛田さんありがとうございました。
ありがとうござい
ます。
はい、続いてキヨさんという方からいただきました。ご紹介します。今回の映画をあまり見ない人にも考え出すと難しい。たまに映画鑑賞が趣味ですというと逆におすすめはと聞かれこれほど困ることはないです、
うん、
相手になんとか見てもらって面白かったと言わせたいからでしょうけど、
うん、
でも考えてみました。特に若い人たちに向けて、
うん、
チャップリンの街の日シティライツかキッドザキッドを勧めます。果たして若い人がポッドキャストリスナーなのかはクエスチョンですが
はい、
父親がチャップリン好きで何度も子供の頃見ました。
へ
え。子供ながらに見ながら寂しい悲しい気持ち温かい気持ちを感じた記憶があります。無声映画というのも特徴だし作られた国や時代は今とは随分違いますが人が人を思うことに違いはないと感じられる作品です、
うんうん、
DVD でしか見れないと思いますが私もまた見直したいです。では次の配信楽しみにしてます。
はい、キヨさんありがとうございます。
ありがとうございます。すごいな、
子供お父さんがねチャップリンの、
うん、
いいですね、
うん
うん、お父さんの影響って大きいんだろうな多分。
まあやっぱり小さい子はね、うん、どうしてももう身近な真似する対象っていうのはもうお父さんお母さんになりますもんね、
うん、
育ててくれてる方っていうことになるんで、
うん、
この今あえて無声映画っていうのもね、
うんうん、
なかなか面白い
うん、
チョイスというか、
うん
うん、今ねそうだよね無声とかないから逆に新鮮というか
逆にねこんな映画があるんやってなってくれるかもしれないですよね、
うんうん、
ありがとうございます。
キヨさんありがとうございました。モンスターンさんからいただいております、
はい、
今月のお便り募集、映画をあまり見ない人へのおすすめの一本について、僕がおすすめしたい人は自分の親です。両親は映画より家でテレビを見ていたいタイプで、僕自身子供の頃映画館に連れて行ってもらった記憶がほとんどありません。そんな二人におすすめするとしたら、万人受けする間口の広い映画です。真っ先に頭に浮かんだのはショーシャンクの空に。この作品は難解なシーンもなく、普段映画を見慣れていない人にも鑑賞のハードルが低いのに、映画としてのクオリティ、感動のレベルがとても高く、鑑賞後にしっかりと何かが残るのがすごいと思います。とりわけ素晴らしいのは、記憶に残るような名シーンがいくつもあるという点。音楽をかけるシーン、屋上でビールを飲むシーン、そして映画史に残るようなラストのシーン。最後に見たのはもう10年ぐらい前にもかかわらず、今思い返してもそういったシーンの数々が瞬時に頭に浮かんできます。笑いあり、涙あり、感動あり、ハラハラドキドキもして、まさに映画の醍醐味が味わわせる一本、いや一作。こんな作品を通じて自分も映画が好きになったんだなと思える映画、ショーシャンクの空におすすめです。ウィークエンドシャッフルの歌丸さん風にと書いてあります。モンスターさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
先ほども話題に出ました、ショーシャンクの空、
はい、まさにこういう方がね、はい、いらっしゃる。
すごいですね、ショーシャンクの空に、ここでも出てきました
か、
感じですね。
いい映画なんですよこれ、
うん、
勧めますけどね、人にね。
まあ無難ですよね、無難です。
なんかでもね、なんかの雑誌でその好きな映画でショーシャンクあげたらダメだみたいな書いてて、そんなことないと思うんですよ、
ダメだって書いてあった
。なんでなんですか。
なんかね、そのショーシャンク言って言っとけば映画好きやと思うなよ的な感じで書いてあって、
あ、
なんかそれめっちゃ腹立ちますよね。
あ、
そんなことない、別にいい映画はいい映画だったから、
うん、
そんなショーシャンクあげとけばいい、なんかショーシャンク言ってる自分に酔うな的な感じだったと思うんですけど。
あーはーはー、なるほどね、
そんなね、
はいはいはい、そのオールタイムベストで、何やったかな、なんかのランキングで1位がショーシャンクなんですよ、
はあ、
だからそういったところの反動もまああるとは思いますよね。
うん、親に勧めるっていいですね、すごいですね。
まあ家で見てても飽きないっていうことも要素の一つにはなるんじゃないかなっていうような感じしますよね。
はい、
モンスターさん、ありがとうございました。